中小企業診断士
ふっち
&
みっつーの
経営相談室、
やってまいりました。
はい、この番組は中小企業診断士という資格を持っているうちこと
内山孝之と
みっつーこと
中光和之が
一緒に経営という難しい話を明るく楽しく分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
楽しくいきましょう。
お願いいたします。
楽しくです。
ね、はい、さてね、今日オープニング何話しようかなと思ったんですけどまあ、この番組にもよく来ていただいてる、ね、はい、ヒートアップというプロレスリング、
はい、
ヒートアッププロレスリングのね、まあ、先月ね、このスタジオ、武蔵小杉っていうところにあるんですけど、まあ、ここから近い轟アリーナっていうところでね、ビッグマッチが、
ビッグマッチ、
ビッグエッグじゃないですよ、
わかる、
ビッグマッチでもないですよ、
はい、大丈夫、
はい、
まあちょっと目が冷たいんです
そんなことないよ。
まあそこでね、大きな大会がありましたと、うん、でまあね、このコロナ禍の大変な時期だったんだけど、うん、まあまあね、すごく盛り上がって良かったなと、
うん、
まあ何が盛り上がったかというと、
はいはいはい、
中学生の佐藤大地くんっていうね、
は
い、
言ってましたね、
それは
ね、
中学生のですが、中学生ですよ、
あ、
うちのガキより下ですよ、年
相当じゃトレーニングとか頑張ったんじゃないですか。
そうね、ね、うん、それのね、大地くんのデビューとかね、
あ、おめでとうございます、まあね、デビュー、
そ
うそうそう、
その最後ね、まあ、負けちゃったんだけど最後ちゃんと挨拶してる姿がね、うん、すごく印象的だったな、
うん、いいですね、うん、
あとはね、今井ライム選手ね、ね、まあ、今井ライム選手もまあね、すごい、まあ、まだね、デビューして1年足らずですよね、まあ、吉田というね、まあ、ビッグネームに挑戦して、まあ、ちょっと負けちゃったんですけれど、まあ、そのね、ファイトがやっぱりすごい感動したなと、
うんうん、
でね、まあ、みんないろいろ良かったんですけど、
はい、
まあ、メインイベントは当然田村さんですよ、
はいはいはい、ね、お越しいただいてます ね、 ね、 そ
う
そ
う、
ね、いつもね、
でね、もう田村さんが勝ってね、うん、バンバンザライで終わるのかと思いきや負けたと、負けたんかーいと
確かにあれはちょっとね、記事見てびっくりしましたね、
ね、
あれ
ね、
ヤフーとかね、いろんなスポーツ新聞にもね、
う
ん、
出てましたね、
負けたのはね、相手藤波辰巳っていう、
ね、
まあ、レジェンドですよ、
レジェンドね、
もうね、もう還暦にもなるのかな、確か、まあ、そんな年なのにね、戦う姿もやっぱね、人間って何歳になってもチャレンジって大事なんだなと、
ね、我々もオチオチしてらんないですね。
ね、ね、もうね、もうそろそろ二十歳ですけどね、もうちょっと頑張っていかないとね。
何突っ込んでいいか分かんない。
そうですね。
本当に見通
しですね。今そこうんって。
難易度高すぎるんですよ。
そうかそうか。まあね、それもね、チャレンジということでね。
チャレンジ、
チャレンジですね。
まあ、ね、田村さんも負けたけどね、またチャレンジすると思うんで、うん、まあそこはね、うん、ぜひぜひ応援していきたいなと思います。
はい、そうですね。
うん、
はい、
ね、まあそういうね、まあ今日はチャレンジみたいなことをね、
うん、
テーマにお話をしていきたいと思います。
チャレンジ、
はい。
はい、
で、ね、そのチャレンジを、応援する歌、まあ、僕ら特に中年世代にとってね、すごい応援歌じゃないかなというふうに思ってる曲があるので、うん、僕の大好きな曲です。はい、クリーピーナッツの伸びしろ。はい、ね、クリーピーナッツの伸びしろ、すごくね、はい、こう前向きなね、
うん、
俺ら伸びしろしかないぞっていうね、本当にね、
うん、
そうですね、
そうでしたね、
ね、
はい、
前向き、
はい、前向き
でね、まあ今日のテーマ、うん、チャレンジっていうことでね、
はい、
まあ、チャレンジっていうことで、僕はこれも先月行ったかな、
うん、
バーチャル展示会ね、
はい、
まあ、V マっていうね、
はい、
自分見せ出すよっていうふうに宣言したじゃないですか、
はい、
うんうん、
まあ、これ何かっていうと、まあ、仮想空間上で、
はい、
東京ビッグサイトみたいな空間を作って、うん、まあ、そこの上にこういろんなお店がね、うん、出てね、
うん、
で、まあ、お客さんがいっぱい来て、でそこでこう買い物するっていうか、うん、イベントですね、うん、それがあるということで、うん、まあ、僕も出したんですよ、
はい、
ね、
はい、
仮想空間上での、お祭りみたいな、
うん、
まあ、V マね、
うんうん、
で出したんですよ、
はい、
なんとですね、
お、
うん、
何も売らなかったというね、
何も売らなかった
そう、私見に行ったもん、うん、うちのお店、
お店出してるけど何も売ってない、
売ってなかった、
うん、
売らなかった、
無駄話好きな店主みたいな、
まあ、そうそう、まあ、あれ売りたいなっていうものをね、うん、まあ、いくつか見つけてちょっと交渉したんですけど、うん、まあ、ちょっと時間がなくってね、仕入れができませんでしたという、まあ、ちゃんちゃんっていうね、
仕入れができないお店、
そう、
商品がないお店、
お店出すって決めたぞ、よし店立てたぞ、何売るか、あ、間に合わない、すいませんっていうね、
なんたる計画性のなさですよ普段じゃありえないってお叱りがする
のか、ね、散々事業計画かけかけちゃいけないんだよね
店だけ確保して売るもんがないって、
まあまあでも僕自身はいいんですよ。ただそのね、あのマーケット自体はねとっても盛り上がって、うんうんうん、2日間で、はい、何人だったかな、5億人ぐらい来たのかな。
5億人、
あ、ちょっと嘘ですね、ちょっと持った
中途半端な
想像だった。いやだってね、あのネットワーク空間だからありえるよねって思っちゃいました。
頑張ればネット
ワーク、はい、でまあ実際のところは1495人ですね、うんうん、まあ、でも結構来たのかなと思って、
うん、1495人ぐらい、
そうそうそうそう、でブースは76ブース、まあ、だから80ブースぐらいでき
ました。へえ、80個お店があるところに1500人ぐらいがいました。
そうそうそうそう、まあ、今回ね事前の告知期間が結構短かった割には結構集まったなと。
へ
え、でね、はい、どんなお店が出てたかっていうと、うんうんうん、まあ何でも本当にね、あの、まあ、物産展みたいな、うんうんうん、まあ、結構ね食べ物とか、はい、あと和のものもいっぱい出てたんだけど、うんうんうん、まあね、例えばあのパウンドケーキとか、
う
ん
う
ん、あとはね、蜂蜜とか、
うん、
まあ、あと佃煮とか漬物、まあ、食べ物で言うとね、うん、あとはまあワインとかもね、
うん、
まあ、そういったものも結構売れてたかなと、
うん、
で、あとはなんだろうな、まあ、本当にその和のもので言うと、まあ、着物とか、うん、カバンとか、うん、
はい、
やっぱりあの、まあ、バーチャルなんで、やっぱりあの、うん、あんまり高いものは、ね、いきなりパンとは買えないんだけ ど、ね、まあ、でもね、1万円ぐらいのものまでなら結構こう見て、うん、で、こうあのバーチャル空間でそのお店で店員さんがいて、これ会話できたんですね。
あ、
店員さん、あの普通日本のお店で、まあ、店員さんがいて、うん、お客さんに行くとこう会話するじゃないですか、うん、いらっしゃいませ、今日はいい天気ですね、あ、これ似合いそうですねみたいな、
うんうん、
こんな会話するじゃないですか、うんうん、やっぱね、そういう会話をすると結構ね、お客さんのものを買ってって、
うん、
そこはやっぱ普通の EC サイトと大きく違う
と、ね、そうね、普通の EC サイトだったら、うん、まあ本当に見て買う人が見て買う
ポチッとするだけですよね。
そうだし、うん、EC サイトだと、まあ、僕が本を買いたいとかって言ったら、うん、まあ、本っていうキーワードを入れて検索するけれど、あ、まあ、ここお祭りなんで、
うん
うん、フォーじゃなくって、うん、お祭り会場に来てこう会場をこうねフラフラフラフラ、うんうん、まあ、探索っていうのかな、うん、回って、あ、あれいいなと思ったらちょっと買うみたいな、
目的外っていうかこうね、そうそうそう、面白そうなものをこう買うみたいな、ね、
そう
そうですね、あのお店に看板、大きな看板が出せたりするから、うん、あれで、ね、結構目引いたりすると、うん、あそこ行ってみようかなって、あの出店みたいな感じですよね、
うん、鋭いね、そうなんですよ、
あの感じで楽しめました。
そう、写真がね、やっぱり、ね、写真写りがいいと結構ね売れてたんですよ、うん、ね、これラジオの皆さんにもこんな風にお見せしますけれど、うん、見えない
一人で突っ込んでます自己完結した
ね、はい、
ちょっとね、このね、あの見せられないのがね、はい、まあ、悔しいんですけど、そうなんですよ、あの本当にその、あ、だからやっぱり、あ、会話って大事なんだなっていうのはね、うん、
だから食品とか物を売るのはイメージつきやすいんですけど、うん、はいはい、物売り以外には何かあったんですか、サービス業的な
と
か、
はい、ね、そうだね、あの、まあ、まあ、一旦のヒートアップは、うんうん、オンラインの、トレーニングなんか、まあ、そんなメニューを売ってたりとか、あと多いのはあのデジタルコンテンツ、まあ、絵とか、うんうん、あと動画とかかな、うん、まあ、そういった、まあ、音楽とか、うん、そういったものを売ってる方もいらっしゃったかな、
音楽とか、うん、なるほど、
そうそう、で、あとね、まあ、会場にはね、あのライブもやっていて、VTuber さんが来て、で、まあ、ある時間帯は、まあ、そこでライブをやるから、まあ、みんな来てねっていうのを、そのライブ会場にこうアバターさんが、
うんうん、
アバターさんって変ですね、
アバターが集まって、
ね、そう集まって、うん、まあ、そこで会場で盛り上がるみたいな、
うん、
で、まあ、その中でね、 VTuber さんが、まあ、どこどこの製品がおすすめですよとかっていうと、やっぱそこに行くんですよね。これね、あの今のナウイ言葉で言うと、
うん、
これね、ライブコマースって言うんですよ、
うん、
これ本当ね、本当ナウイはどこにボケなんですけれど、まあ、ライブコマースね、
ややこしい、
うん、ライブコマース、
あの、
はい、
今結構、まあ、中国とかだと本当すごいんだけど、お店の中でその、まあ、名の通ってる人が、
うん、
こう動画でこれいいよみたいなものを流して、
うん、
めっちゃ売れるんですよ、
商品紹介してるあの動画ですよね、
そう
つい見ちゃう、
そうそう、あれで、まあ、中国とかあのやっぱマーケットが大きいからすごい出るのね、うん、あれ、まあ、それが、まあ、新しい売り方っていうかね、まあ、それをちょっと、まあ、試すようなこともできましたっていうのね、
なるほど、面白いですね、
そうだから本当に、ね、あの新たな、うん、まあ、潜在顧客っていうんですかね、専門用語で言うとね、
う、
まあ、潜在顧客っていうのはもうあれが欲しいから来るっていう人、
うん
うん、で潜在顧客っていうのは別に自分でもその何を欲しいとかって気づいてないけれど、
うん、
来てくれる、
はい、
まあ、そこにあのアプローチできるっていうのは、まあ、このバーチャルマーケットっていう、
なるほど、
面白いですね、
面白い
ですね、
それがね、もう垣間見れたって、それを垣間見てたら、ね、実感できたので、あ、まあ、ちょっと面白い感じだったかな、うんうんうん、
なるほどですね、
うん、ね、なのでまたこれ今度12月にやるのでね、
またやるんですね、
またやるんですよ、12月にやるので、今度はあのちゃんと僕もね、あの
仕入れを、
仕入れをしてね仕入れ準備してね、今度はねちゃんと売らないとな、
何売ろうとしてたんですか。
そうですね、
もはやね、あのね、信楽焼きのね、うん、あの陶器っていうかな、
タヌキみたい
なやつ、あのなんかコップとか、
コップ、
ちゃんとコップ、コップとかお皿とかはね、あのちょっと綺麗なのがあったので、これ売りたいんですけどいいですかねって言ったらね、あ、ダメですって言われて、ね、僕のちょっと営業ベタっていうところはね、
事業計画からやり直
して くれます、
なるほどですね、はい、そんなまあチャレンジをね、はい、まあ、今回やって結構ね、だからいろいろ面白い変化というか、やったからこそ見えてきたもので、いろいろあったんでしょうね、きっとね、まあ12月にね、うまくつながるという
か
ね、
はい、まあ、そんな3つもなんか新たなチャレンジ、
そうなんですね、はい、今日チャレンジつながりなんですけど、あの私はですね、このウッチーがあの所属しているですね、日本キャッシュフローコーチ協会っていう、まあ、コンサルタントが所属している、まあ、まあそういう集団コミュニティがあるんですけども、はい、うん、ほうほうほう、これがあの年に1回ですね、 MVP コンテストというのを後楽園ホールを貸し切ってですね、はい、リングの上であの各コンサルタントがプレゼンをするという、
すごいですよね、
まあ、大会があります。
いや、
まあ、
素晴らしい。
素晴らしい。ね、そのうちはね、まあ、実行委員長だったりもするんですけど、
全部知ってる。
去年はね、あのやっぱコロナ禍真っ只中で、やっぱ開催を、うん、まあ、中止を余儀なくされて別のイベントに振り返ったんですけど、今年はまあオンライン配信を中心に、まあ、やりましょうということで今準備が進んでいますということで、はい、あのありがたいことにですね、今回私があのエントリーをさせていただいて、
はい、
まあ、ありがたいことに予選も通過させていただいて、うん、登壇することになりまして
ですね、おー、リングの上に立つってことですか。
立っちゃうんですね。
おお、すごい。
私も何年か前にね、それこそうちも何年か前立ってましたけど、はい、まあ、拝見して、うん、わあ、俺もいつか登りたいなと思ったのが、
うんうん、
まあ、機会が来たんでね、これ頑張っていかんなあかんなと思ってるわけなんですね、うん、
はい、
そうなんですよ。で、自分がやはりあのお付き合いしているクライアントさんと、うんうん、まあ、こういうふうに頑張って取り組んだらこういう変化があったんだよと、
うんうん、
あのクライアントさんがこんないい方向に動き出したんだみたいなことをね、
はい、
いろいろ語ろうかなというふうに10分間盛り込んでいきたいなということをまあ思ってるんですよね。
はいはい、
あ、すごい。
どんなことを話す感じですか。
はい、あの、まあ、全部話しちゃうとね、うん、あれかもしれないんですけど、
うんうんうん、
あの我々のこのキャッシュローコーチという人たちはですね、うん、まあ、全員っていうかみんなこうね、同じツールを持ってあのコンサルタントとして入ってる、まあ、機会があるんですけど、うん、はいはいはい、私もあるツールを持ってですね、あのクライアントさんのとこ行ってそのツールを社内に展開して、
は
い、
うん、
まあ、そのツールを持ってそれを使えるっていうことが私の価値っていうことで初め入っていくわけなんですけど、
はい、
ところがそこは経理の社員さんが素晴らしくてですね、うん、そのツールをちゃんと理解して自分たちでそれを運用できるように変わっていっちゃったんですよ、うん、
すごい、
すごいんですよ、素晴らしい、うん、でも
一方
私の役割って何なのってことになるわけです。
はいはいはいはい、はい、
そっか、使いこなされちゃったんです
もんね。もういらないんじゃないみたいになっちゃうわけですうん、うん、その不安もあったんですけど、
はい、
じゃあそこでどういうやり取りをして新たな課題を見つけ、うん、次のステージに行くためにどういう関わり方をしていったのかっていうところを実はプレゼンで話そうかなと思ってますね。
なるほど、
はい、初めこのキャッシュロー講師として契約取ったけど、うんうん、そのツールは社員が使えるようになった、
うんうん、
その先どんな関わり方があるのかと、
うん、
下手したらもうありがとうございましたで終わっちゃう可能性もなきにしもあらずのところを、
いや、そっか、
どうつなげていったのかっていう話を、その結果会社がどう変わってきてるのかっていうところですね。
なんか新たな価値を創造しました的な感じですか。
僕がというかね、やっぱり会社の皆さんがすごくやっぱ頑張ってというか積極的に動いてくださった感じですよね。
なるほど、
はい、なんで僕もなんかこう小手先のことをなんか一生懸命教えるというよりかは、
うん、
なんかどう言ったらいいのかな、なんかこう率先垂範というか現行一致というかね、
はいはいはい、
こういうことやった方がいいよっていうことに関しては真っ先にやるみたいな姿勢を皆さんに一生懸命お伝えし、
はい、
お見せしたことでちょっとずつ皆さん変わっていったような感じがあったんですよね。
今はどんな準備されてらっしゃるんですか。
あ、プレゼンに対してですか、
うん、
実際このキャッシュローコーチ協会の中であの毎月1回こんな話しますっていうのを動画で撮って、
はい、
うん、で実行委員会の過去の例えば、はい、優勝者とか登壇者に見てもらって、うん、フィードバックをもらうって今期間なんですね。
そうか、フィードバックをもらってさらにより良い、
より良いものにしてるっていうこと
すごいですね、
はい、
ちなみに言える範囲でいいんだけど、うん、そのツールを使いこなした次のステップってどんなことをやってるんですか。
はい、そのやっぱツールを使ってやってほしいと言われたことっていうのは、うん、その会社としては緊急性が高くかつ重要なことだ、早く対応しなきゃいけない、
う
ん、なのでもう真っ先に取り組んでほしいということをやったんですけど、うん、それがまあ社内でできるようになった、うん、ってなった時は、うん、今度は緊急度はそれほど高くないけど、
うん、
重要とか、
うん、
まあ、先送りになっちゃってるようなこと、うん、社長の頭の中にいっぱいあるんですね、うん、あれやりたいこれやりたい、
うん、
まあ、でもちょっと今すぐできる時間もないし、
うん、
みたいな、これが何なのかを 引っ張り出して整理して、はい、今私がいる関係でいくとこういうことってどんどん進めれますよねっていうのをリストアップして優先順につけて、まあ、やっていたと、はい、その中に例えば経営理念をもう一度再整理し直そうかとか、はい、従業員さんの人事評価制度をもう少しこう見つめていこうかとか、先送りしてたのがあったんですね、それをこううまく引っ張り出して、それをプロジェクト化して僕が頑張って引っ張っていってるみたいないう形で今関わってるんですよね。
じゃあもう年単位、まあ年単位、5年10年単位の、まあ、そういった計画を、まあ、実行するところを今やってるっていう、
まあそうですね、ただもう社員さんとの個別で面談させてもらったりとか、まあ、距離を近づけるところからまず最初は入りましたね。こんな中でも一人外国籍のベトナム人の社員とかいらっしゃって、でなかなか、まあ、日本語で喋れはするんですけど、まあ、あまり得意でもなかったので、まあ、それだったら僕がちょっと喋れるようになって距離を縮めた方が彼のためにもお互いいいかなと思って、ベトナム語の勉強を始めたりとかもしましたね。まだ全然喋れないですけど。
はい、そうか、でもだからそういう形でやってくれるってところで安心感が生まれたりとかもしてる
ん
ですか？
それはね、なんか聞くとやはりこの人に対してのコミュニケーションがちょっと苦手意識がどうもあったみたいに聞いたんですけど、でもこう仲間がこう困ってる時に自ら入っていって、こう救出の手を差し伸べたりとか、動き方がやっぱちょっと変わってきたみたいな感想はいただいているので、大なり小なり変化は、ね、してもらえてるのかななんてことは感じてますけどね。
すごいですね。その何だろう、相手ベトナム人の方に合わせるためにベトナム語を勉強するっていうのは、やっぱ僕はなんかそこまで考えたことはないので。
いやいやいや、でもまあ何でしょうね、僕もどう何をどうしていいのか分かんなかったですけど、とにかく距離を縮めたかったみたいなね。
ね、僕はね、青森弁の人がいたら青森弁も学ぼうと思わない
。俺は思わないかな。多分と思わない。
そっか、ちょっと同じようなことかなと思ったんですけど、僕はちょっとそこまでね、青森弁習うまでちょっと余裕がないので。
確かに、青森弁ってどこで習ったらいい
の？分かんない。
はい、それが11月の22日に開催されるということで、中道さん以外にも登壇者っていうのが何人ぐらいいるんですか？
全部で7人なんで、あと6人ですね。僕以外6人いました。
じゃあその皆さんがそれぞれやったその事業発表というか、成果発表をされるという、
そうですね、クライアントさんにがどういう変化をね、起こせることできたのかというね、まあ自分たちの成果というか、自分がお付き合いしている会社さんがどんな変化起きたのかっていう視点でね、皆さんお話しいただいて、あ、素晴らしいですねっていう、まあ一人に、まあチャンピオンベルトが1年間贈呈されると、預かれる権利がある。
委員長すごいですね、チャンピオンベルトがあるんですか？
ありますよ。
すごい。本格的。
経営者の方が聞いても、コンサルタントの人が聞いても参考になるようなね、そういうコンテストなんでね、ぜひでも一人でも多くの人に聞いてほしいな、
見
て
ほしいな。
そうですね、
まあ、今年はね、現地と、まあ、ズームかな、ズームじゃない、オンラインでの開催になるのでね、まあ、気軽に見れるんで、ぜひともね、参加してほしいと思います。
はい、
じゃあ、次の曲いきましょう。はい、まあ、そういうのはね、チャレンジしてる中ではうまくいかないこともあると思うけど、その時にね、あなたに寄り添ってくれると、はい、日向坂46、耳に落ちる涙。
はーい、エンディングでーす。
すげえな、
じゃあ今日はね、お話ししたことをちょっと簡単に振り返りましょうか。まあ、はじめに、ね、バーチャル展示会ということでね、これ V マプラス、 V は、アルファベットの V にカタカナのマに、プラス足す、これで検索してもらえれば出てくると思います。12月の16日か19日開催されますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ぜひですね。
ちなみにこれ出展をしたいなという方はいつまでに申し込みとかありますか？
11月中に申し込んでもらえる予定です。
なるほど、
はい、ありがとうございます。じゃあ私がお話ししました、日本キャッシュロー構築協会の MVP コンテストなんですけど、これ我々と同業のコンサルタントの方とかね、クライアントさんとどんな関わり方を皆さんしているのかなんてことを聞いていただくのもいいですし、世の経営者の皆さんは世の中のコンサルと言われている人はどんな関わり方をね、経営者としているのか、こんなことをね、聞いていただける場合になるかなと思います。ぜひね、申し込んでいただきたいと思っています。11月22日ですね、日本キャッシュロー構築協会という名前でウェブ検索していただくと、ホームページ出てきますので、その多分ど真ん中にMVP コンテストの申し込みのリンクが貼ってあると思いますので、ぜひご参考にいただければと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、あとね、冒頭お話ししたヒートアッププロレスリングね、はい、今度この近くで大会があるのは11月の10日、川崎の新百合ヶ丘ということで、 11月10日水曜日ですね、夕方夜から行われますので、これもあのヒートアップで検索してもらえれば出てくるかと思います、
うん、はい告知まみれでしたね
告知ですね
告知ですねはい、でも来週は、まあ、ゲストをね、はい、お呼びする
来月
失礼しました、うんねゲストをお呼びする予定で
どんなゲストさんですか
横浜の二俣川で、はいはい、あのコミュニティスペースを、経営されている方ですね、はいはいはい、起業して2年3年ぐらいですかね、うんはいはい、もうあの支店というかですねもう新たに出されたりとか、うん、大活躍
コミュニティスペースってどんなこと
ですか、はいはい、そこで集まってこう交流したりとか、はい、バイリンちゃんのカフェ代わりにそこで仕事スペースに使ったりとかする方もいらっしゃるんですけど、まあ、その辺の話も聞きながらですね、
はい、
最近はちょっとある YouTube の取り組みでちょっと取材を受けたりとかですね、いろんなまあ活躍の場を広げている方なので、
はい
まあ、話をね聞いていただくの非常に面白いかなというふうには思っております。
楽しみです、は
い、じゃあボケ考えとこう
はいね、
よろしくお願いします、
はいはい、いつもレベル高めでお願いします
、はい、頑張ります、
はい、はいありがとうございます、はい、ということで番組では皆さんからの感想リクエストを募集しています、番組ホームページからぜひメッセージをお送りください、ウッチー&ミッツーで検索するとですね2人のかっこいい写真の、ね、ホームページ出てまいりますので、
そうなん
ですよ、
ね
はい、ぜひこちらからお送りください、はい、次回の放送なんですけども次回は11月9日火曜日にまたお会いしましょう、
はいはい、それでは皆さん
ヒートアップ。79.1 KCB